光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の光通信とフォトニクスの話題をお届けします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありますね。
ええ、今週も多くの注目すべきニュースがありました。例えば、欧州の共同パッケージ型光集積市場が大幅な成長を予測しています。また、シリコンフォトニクス及び光 IO テスト測定システム市場が AI データセンターの拡大で急成長しています。さらに、ST マイクロエレクトロニクスが AI クラスター向け光相互接続需要に対応し、フォトニクス事業を強化。台湾半導体 ETF が、光通信分野に重点を置いた構成銘柄見直しを行いました。新しいモザイクメタサーフェス設計により、光学デバイスの多機能性が実現され、ライトマター社がプロダクト担当副社長を任命し、フォトニック相互接続のグローバル展開を加速しています。NTT は、アイオン技術を活用した高速衛星間光通信の実現に挑戦しており、アプライドオプトエレクトロニクスインクの株価が、800GAI データセンター向け受注拡大と製造拡張で急騰しました。集積シリコンフォトニックチップ間で、80km のマルチコア光ファイバーリンクを介したチップ間エンタングルメント分布が実現。ワシントン大学の研究チームが、低消費電力でプログラム可能な新型光集積回路を開発しました。そして、ライティリジェンス社が、世界初の AI シリコンフォトニクス企業として、香港証券取引所に上場しました。
たくさんのニュースですね。特に AI 関連の技術開発や市場の動きが活発なように感じます。今週はどんな視点で分析しますか？
今週は、特に AI データセンターの爆発的な需要に対応するための光通信技術の進化、具体的には共同パッケージ型光集積、シリコンフォトニクス、そして量子コンピューティングの進展に焦点を当てて解説していきます。
では詳しく見ていきましょう。まずは、フォトンエレクトロニクス統合技術市場のグローバル調査レポートからですね。この市場がどれほどの規模になり、何がその成長を牽引しているのでしょうか。
はい、データエムインテリジェンス社のレポートによると、フォトンエレクトロニクス統合技術のグローバル市場は、2033年までに1306億ドルに達し、2026年からの年平均成長率、CAGR は 22.1% と予測されています。この成長の主要因は、AI コンピューティング、ハイパースケールデータセンター、そして 5G や 6G ネットワークの需要増大です。光と電子の融合によって、高速かつ高効率なデータ転送が実現され、これがデータ移動のボトルネックを解消する鍵となっています。
なるほど。AI の進化がこの技術の必要性を高めているのですね。具体的に、この市場でどのような企業が注目されていますか？
NVIDIA、マーベル、インテルといった主要企業が積極的にこの分野に投資し、技術革新を牽引しています。共同パッケージ型光集積、ニアパッケージ光、そして光 IO といった技術が AI システムにおいて不可欠になりつつあります。
AI がもたらすデータ処理の需要が、まさに光技術の進化を後押ししているのですね。次に、マーベルテクノロジー社がポラリトンテクノロジーズ社を買収したというニュースですが、この買収が AI やクラウドデータセンターの光相互接続にどのような影響を与えるのでしょうか。
マーベルテクノロジーは、スイスのポラリトンテクノロジーズを買収しました。ポラリトンテクノロジーズは、高速で低消費電力のプラズモニクスベースのシリコンフォトニクスデバイス開発に特化した企業です。この買収により、マーベルテクノロジーの光技術ポートフォリオが大幅に強化され、AI ワークロードとクラウドデータセンターにおける帯域幅の劇的な増加に対応できるようになります。プラズモニクス技術は、高密度で超低エネルギー消費の光リンクを可能にし、特に 1.6 テラを超える次世代接続で重要な役割を果たすと期待されています。
プラズモニクスという新しい技術が、これからのデータ伝送を大きく変える可能性があるのですね。マーベルテクノロジーは、この買収でどのような展望を描いているのでしょうか。
マーベルテクノロジーは、AI インフラの急速な進化をサポートするため、先進的な光技術への投資を継続する姿勢を強調しています。プラズモニクスとシリコンフォトニクスの組み合わせにより、光相互接続の性能限界を押し広げ、 AI システムの全体的なパフォーマンスと効率を向上させることが期待されます。
新しい技術の獲得によって、より効率的な AI インフラが構築される未来が見えてきますね。モナーク・クオンタムとオラトミックという企業が、実用規模の対象外性量子コンピュータの実現に向けて提携したというニュースも気になります。量子コンピュータにフォトニクス技術がどのように関わるのでしょうか。
米国の量子フォトニクス企業であるモナーク・クオンタムと、中性原子量子コンピューティング企業であるオラトミックが戦略的提携を発表しました。これは、2020年代末までに、数万の物理量子ビットと数千の誤り訂正論理量子ビットをサポートする対象外性のある実用規模の量子コンピュータを実現することを目指すものです。量子ビットのデコヒーレンスを防ぎ、大規模システムを構築するための対象外性の実現は、量子コンピューティングの実用化における最大の課題です。モナーク・クオンタムのフォトニクスシステムとオラトミックの中性原子アーキテクチャを統合することで、この課題を解決しようとしています。
光と原子の組み合わせで量子コンピュータの安定性を高めるのですね。この提携は、量子コンピューティングの商用化にどのような影響を与えると考えられますか？
光ベースのシステムと中性原子ベースのシステムの相乗効果により、量子計算の能力を大幅に向上させ、さまざまな産業分野に強力な新しい計算能力をもたらすことが期待されます。創薬や材料化学、金融モデリングといった複雑な問題の解決に貢献し、量子コンピューティングの商用化を大きく前進させる可能性を秘めています。
まさに未来のコンピューティングを形作る重要な一歩と言えそうですね。AI データセンター向け DCI ボックスというソリューションも紹介されていますが、これは AI 時代のデータ伝送において、どのような革新をもたらすのでしょうか。
HTFDWDM が紹介する AI データセンター DCI ボックスは、AI やクラウドコンピューティングの指数関数的成長に伴う、データセンター間の効率的な相互接続需要に応えるものです。このデバイスは、大規模データ伝送の管理、ネットワーク構造の最適化、遅延の大幅な削減、およびネットワーク全体のインテリジェンス向上を目的として設計されています。特に400ギガおよび800ギガを含む超高帯域幅をサポートし、AI 駆動のトラフィック管理アルゴリズムを特徴としています。
なるほど。従来の DCI の課題を解決するのですね。この DCI ボックスの導入は、今後のデータセンターにどのような変化をもたらすのでしょうか。
この導入は、データセンターの相互接続に革命をもたらし、AI ワークロードの性能と効率を飛躍的に向上させることが期待されます。自動トラフィック再ルーティングやリソース最適化、量子通信との統合、光チップの進化など、さらなる進歩と密接に結びついています。これにより、データセンター運営者は、増大する AI の需要に対応しながら、運用コストを削減し、ネットワークの信頼性を向上させることができるでしょう。
AI 時代には、データセンターのつなぐ力がますます重要になりそうですね。AI インフラ設計におけるスケールアクロス・ネットワーキングというアプローチも取り上げられています。これは、データセンターが直面する電力や冷却の制約にどのように対処するのでしょうか。
フューチュラムリサーチによると、AI データセンターは電力と冷却の制約により迅速な拡張が困難になるという課題に直面しています。スケールアクロス・ネットワーキング設計は、地理的または単一サイトの制約がある場合でもインフラを追加する必要がある運用者にとって有効な解決策となります。既存の光ネットワークモジュールはエネルギー消費が大きいですが、共同パッケージ型光集積、CPO やリニアプラガブル光集積、LPO などの新しい光技術は、性能向上とリソース使用量の削減を両立させると期待されています。
CPO や LPO のような技術が、電力消費の削減と性能向上を両立させるというのは画期的なことですね。このアプローチは、AI インフラの将来にどのような影響を与えるのでしょうか。
この戦略的な移行は、AI インフラから最大限の価値を引き出すために不可欠です。特に新しい GPU リソースを迅速に導入する必要がある環境では、CPO や LPO のような技術が、データセンターのスケーラビリティと持続可能性を確保する上で重要な役割を果たします。電力消費の削減、熱管理の改善、そしてデータ転送速度の向上が実現され、 AI システムの全体的な効率とパフォーマンスが向上するでしょう。
持続可能な AI データセンターの構築に向けて、光技術が大きな役割を担うのですね。サムスンファウンドリが光モジュール受注を獲得し、シリコンフォトニクスと CPO 戦略を加速させているというニュースも注目です。大手ファウンドリの動きは、業界にどんな影響を与えますか？
トレンドフォースの報道によると、サムスンファウンドリは、大手光通信モジュールプロバイダーから受注を獲得し、シリコンフォトニクス事業を強化しています。同社は2026年後半には大手光通信モジュールメーカーとの量産開始を目指しています。AI データセンターにとって光通信は不可欠な技術であり、サムスンファウンドリは2026年3月にシリコンフォトニクス市場に本格参入しました。300mm ウェハー向けプロセスデザインキット、PDK を完成させ、2029年の CPO ターンキーサービス開始を目標としています。
大手ファウンドリが本格的に参入することで、CPO 技術の普及が加速しそうですね。サムスンファウンドリの動きは、AI 時代にどのような役割を果たすと見られていますか？
大手ファウンドリがこの分野に本格的に参入することで、シリコンフォトニクス技術の量産化とコスト効率の向上が加速される可能性があります。これにより、より高性能かつ省電力な光相互接続が AI データセンターに広く普及するでしょう。サムスンの戦略的な動きは、半導体業界全体の光電融合へのシフトを加速させ、将来のコンピューティングと通信の在り方を再定義する上で重要な役割を果たすと考えられます。
AI の進化を支える基盤技術として、サムスンファウンドリの役割がますます大きくなりそうですね。モーレックス社がテラマウント社を買収し、スケーラブルな共同パッケージ型光集積、CPO 技術を強化するというニュースですが、CPO の実用化において、どのような課題を解決しようとしているのでしょうか。
グローバル電子部品メーカーのモーレックスは、イスラエルのテラマウント社を買収する意向を発表しました。テラマウントは、シリコンフォトニクス及び共同パッケージ型光集積、CPO 向けに着脱可能な光ファイバーチップ間接続ソリューションを専門としています。CPO の普及には、光ファイバーとチップ間の高精度かつ信頼性の高い接続技術の確立が大きな課題でした。テラマウントのテラバース技術は、ユニバーサルなフォトニックカプラーとウェハーレベルでの自己位置合わせが可能な光学系により、組み立て交差を緩和し、標準的で交換可能な設計を実現します。
着脱可能な光ファイバー接続というのは、メンテナンス性や導入のしやすさに直結しそうですね。この買収は、CPO 技術の市場への普及をどう加速させると考えられますか？
モーレックスとテラマウントの技術と専門知識が融合することで、スケーラブルな CPO ソリューションの大量導入が加速されることが期待されます。これにより、データセンターはフォトニック集積回路の密度を容易にスケールアップできるようになるでしょう。結果として、AI や HPC におけるデータ転送の効率性と速度が大幅に向上し、AI ワークロードの性能を最大化しながら、データセンターの運用コストとエネルギー消費を削減することに寄与するでしょう。
CPO 技術の使いやすさが、普及の鍵を握るということですね。共同パッケージ型光集積、CPO 市場のグローバル調査レポートも出ていますね。この市場は今後どのように成長していくと予測されていますか？
データ M インテリジェンスのレポートによると、グローバル CPO 市場は2025年の1億2210万ドルから、2035年には24億100万ドルへと急成長し、CAGR は 34.7% に達すると予測されています。この爆発的な成長は、AI データセンターの需要増大、シリコンフォトニクス統合の進展、そして高帯域幅ネットワーキングの必要性によって主に推進されています。CPO は、光と電気のコンポーネントを同一パッケージ内に統合することで、消費電力の削減、帯域幅密度の向上、遅延の低減を実現する画期的な技術です。
なるほど。AI の進化が CPO 市場の成長を強力に後押ししているのがよくわかりますね。主要企業は具体的にどのような動きを見せているのでしょうか。
ブロードコムがハイパースケールクラウドプロバイダーとの CPO ロードマップパートナーシップを拡大し、 NVIDIA は IR ラボなどの光相互接続イノベーターとの協業を通じて CPO エコシステムを強化しています。インテルも、スイッチ ASIC に光エンジンを直接統合することに焦点を当てた、先進データセンター相互接続アーキテクチャ向けシリコンフォトニクス及び CPO 開発プログラムを拡張しています。
大手企業が次々と参入しているのを聞くと、この技術が本当に未来を担うのだという現実味が湧いてきますね。
今週のニュース全体を振り返ると、AI の爆発的な需要が光通信、フォトニクス技術の進化を強力に推進していることが明確になりました。特に、共同パッケージ型光集積やシリコンフォトニクスは、AI データセンターの性能とエネルギー効率を向上させる上で不可欠な要素となっています。加えて、量子コンピューティングや宇宙通信といった分野でもフォトニクス技術の応用が進み、デジタルの未来を形作る基盤が着実に築かれていると言えるでしょう。
AI の進化が光と電気の融合を加速させ、私たちの想像を超える新しい未来を想像しているのを感じました。来週も最新の技術動向に注目していきましょう。光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。